アハブが北王国イスラエルの王になった時に、イスラエルの国は信仰的に霊的に最悪の状況が訪れたのでありますね。16章の29節33節には、オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行ったというですね。このお父様は非常に悪を許したけどもね、その息子アハブはさらにそれを輪かけたような悪を行うわけでありますね。その悪を行ったという一つの大きな原因はね、奥さんです。皆さん奥さんですごめんなさい、皆さんのこと言っていただきますどういう奥さんを選ぶかということだったんですね。シドンのイゼベルという、これはしたたかな、だけどもね、どうなんじゃないか、この目のアイシャドウを隠してね、もう誘惑するようなね、そういう女性ですよ。すごい女性ですよ。シドンの王女です。よい魅力的な人、しかしすごい腹黒いと思います か、確信犯的なね。彼女がシドンからアハブに嫁いで北王国の王女、王妃となりましたけど、その目的は自分の神がバール宗教をですね、このイスラエルに持ち込むことだったんですよ。愚かなアハブもそれに呼応します。そして死の現象を殺しです。そしてバールの宮をイスラエルの国の中に建て、バール礼拝を行わせるんですね。大変な中、まさにエリアはその時代にそのような状況の中で建てられた神の預言者であったわけですね。バールというのはですね、異国のこの農業の神様ですね。ですから農業の神様ってのは日本の神社の神様、みんなほとんどこの農業の神様ですね。農業の神様は何を願い事をするかというと、この豊作ですよ。豊穣、作物が豊かに取れるようにするね、この願いです。旅をするときもそうです、収穫祭もそうです。みんなこれにまつわる豊かさを約束する神様、豊穣の神様。バラはまさにそういう神、アシュラもそうであります。でこのですね、バールのこの神礼拝の問題というものが実はあったわけでありますが、イゼベルがこれを持ち込みました。この豊穣をもたらすこの神は同時に多産の神様なんです。多産の神様なんですね。なんかこの当時のですね、バールのこの偶像がね、この出てきているようでありますけれども、そういうこれがバールの神だったんだというものが発掘されておりますけれども、恐ろしい顔してますよ。そしてこの胸にですね、乳房がいくつもあるんです。おどろどろしい感じなんです。こういう神様ですね。そして問題はですね、多産の神様ですから、性の問題が肯定されるわけです。イスラエルは堕落をもたらす左右の中に組み込まれ、イスラエルの国は霊的にも道徳的にも極めてひどい状況の中に落ち込むわけでありますね。霊的暗黒の時代に迎えていたわけです。まさにこの時に現れたのがエリアであったわけですね。エリアというのは、また続けエリシャというのは、この時代の中で現れていた神様の預言者ですけども、神の言葉を語るだけじゃなくて、神様はこのエリアに神の権威を与えなさいました。聖書の中で神様の奇跡というのはいつでもどこでも起こってきたわけじゃないんですね。集中して起こっているんですね。一つはモーセによって出エジプトの時代に神様の驚くべき奇跡が次から次から次から集中して行われました。もう一つの時代がこのエリア、エリシャの時代なんですね。神様はこのエリアに力を与えます。彼は王の前に3年雨が降らないと言ったら雨がとどめられたんです。そしてこのカルメル山での このバベルの上里の戦いにおいても火を持って天から火を持って火を下すことができる神を神としましょうというんですね。エリアが祈った時に天から火が下ったというね、こういう立て続けのこの奇跡、大きな奇跡が起こりました。神様はこの時代に神の名者エリアに神の言葉のみならずそれを保証するところの奇跡も同時に委ねられたのでありますね。まあ、もう一つはですね、イエス様の奇跡は、イエス様のメシアとしての奇跡は、言葉のみならず言葉で信じるわけでは、私の技によって信じなさいと、イエス様は立て付けに奇跡をする。また、使徒行伝時代に人たちのうちにおいて、この奇跡が行われました。まあ、こういう時代背景の中で、神様が特別に、その時代の中に臨もうというときに、神の言葉とともに奇跡が集中して起こったということでありますね。今の時代に私たちには奇跡が起こらないだろうか、そう思いませんね。神様いつでもどこでも神の意図されるところに神の言葉とともに神の技を備えて、私たちの霊の目開かれるということは起こり得ることだと思います。エリアはこの雨を、私の言葉のないうちに雨が降らないと言いましたけれども、これは神様がエリアにその言葉を託されたことでありました。神様の技ですね。エリアもそんなことできるわけない。雨が断たれるということはお分かりだと思いますが、これはね、バールの神を裁いているわけですよ。バールの神は農業の神ですから、祈れば雨が降るに必要な、実りに必要な雨が降るはずなんですけども、そのバールを国こぞって崇めているその時代の中で、神様は神の言葉がないうちにその雨は降らないという、このバール宗教のバールの神の本当に無力さというものがね、ここで教えられるわけですね。アモン王がどれだけなされたことでしょうか。バールの名においてどれだけ叫ばれたことでしょうか、祈られたでしょうか。バールの神殿においてはアモン王がなされたはずです。だけども幾日も雨が届かれます。その中で民は苦しむ。これは懲らしみより裁きであるかもしれませんけど、何よりも彼らの目が開かれるために神のなさったことなんですね。また神様の救いの技が起こされるところのその伏線となっていくわけ。エリアは、グドリハに傾きましたイスラエルの民を今こそ目覚めさせ、彼らをバベル杯から救い出して、生ける神に立ち返らせるために立ち上がるわけでありますね。彼は、カルメリ山にイスラエルの人たちを集めます。さらに、バールの預言者450人、アシュラの預言者400人を集めます。そしてそこに祭壇を築いてですね、生けるを下げる。天から火を下す神が本当の神である。火をもって応える神を神とするという、まあ、そういうですね、戦いをこう仕掛けていくわけでありますね。エリアは民を自分のそばに近寄らせ、神の前に進み出て、主よ、私に応えてくださいと訴えます。エリアの野心や自己中心の思いじゃなくて、何よりも迷っているために今こそ主が神である。エリアはその神の主語に過ぎない。すべて神のお言葉によってなされたことが民の間に明らかになるようにという配慮でありました。そしてエリアの祈りに応えて天から火が下り、祭壇の上に火が燃えました。そのことを目の当たりにした神はですね、まさにひれ伏し神を恐れ、主が神である、主が神であると言いました。ヤウェの神が信仰の祈りに応えられ、生ける神であるということがここで実証されたわけですね。また、イスラエルが本来、この神様の民であることを自覚する。そのための技でありました。二つのことをですね、ここから私たちは今朝、私たちのための、今の時代に生きている私たちのためのメッセージとして、学び取りたいと思います。一つのことはね、やはり私も同じことです。生ける誠の神を神とせよということですね。 皆さん、エリアの戦いとこの挑戦、カルメル山の挑戦の相手、戦う相手は誰ですか？誰とエリアは戦ってたんでしょうか？もちろん、バールの民とその祭司たちとの戦いだった。もちろん、それを持ち込んだアハブやイゼベルに対する戦いだったと思います。だけどもね、忘れてはならないのは、エリアが最も心していたのは誰ですか？イスラエルの民なんですよ。近寄ってください。民を引き寄せた。